1週間のご無沙汰です。今日、タイトル、健やかさの追求ということでね、今世の中、すごく混乱してる。そしてパチンコ屋でガソリン撒いて火つけるでしょ。かと思ったらさ、ハローワークのね、あそこで仕事が見つかんなかったって逆恨みしてさ、そこの担当の女性に後ろからガソリンかけて火つけて、恐ろしいね。病んでます、病気。まあキリスト教も病んでます。まあ華々しくあそこでなんか今回行われていたんですけどね、見かけが華々しい、中身空想です。でそういうね、いわゆる実質がだんだんとねなくなっちゃってきている。これが今の世の中です。で多くの人がね、なんで、キリスト教もそうですね、いろんなことが起きてきて、いろんなトラブルが起きて、なんでこんな風になっちゃうわけ？で、いろんなですね、理由、いろいろ挙げつらうことはできますけれど、簡単に言います。悪いかいいかの世界にいるからです。悪いことをね、する人たちもちろん悪いです。じゃあいいことしようっていう人たちは、じゃあいいかっていうと、神の目から見たら、神の標準から見たら、それは落ちてるんです。ブログでも紹介しましたけど、そろそろ選挙が近い。ね、解散がいつか。都議選今日行われてますけど、この後麻生さんが、勝利すれば思い切って解散できるんでしょうけど、解散果たしてどうするんだいなみたいなことでね、ズルズルズルズルと来ちゃってるんですけど、なんとかの科学って知ってます？すごいっすよ。奥様、アフロディーテ様がですね、今回、なんとか党っていうのを作りになりまして、で全国300選挙区にですね、すべてに候補を立てたそうです。すごいね。あれ、選挙するにはですね、供託金というのがいるんですよ。一人300万ぐらい積まなきゃできないね。で、ある得票数を得られなかったら全部没収になっちゃうんです。だから300億に全員候補立てるっていうことが、どれだけの経済力が必要かわかるでしょ。やったっつってんの。でね、うちの大学のあるところ、例のほら、小池百合子様。ね、あそこにいたのよ、おじさんが。某おじさんが。それで、郵政民営化に反対したもんですから、公認外されちゃって、そしてそこに小池百合子様が落下傘で降りてきまして、ね、で、落っこっちゃったの、おじさん。未だにね、ポスターが寂しげ。片や小池百合子。ピッカピカ。そこへ、なんと今度、その、アフロディーテ様が来ちゃった。おじさんも見るあれがないですね。もうポスターよれよれ。おじさんよれよれ。片やもきらびやかなお二人がね。そういうところに私の大学があるんです。すごいんですよ、もうその選挙の。右翼のあの車があるでしょ、マイクロバスみたいな。あれのね、側面がね、全部ブラウン管でブワーッとなってんの。その車でもってですね、池袋中ブワーッとやってるわけ。で、彼らのね、メッセージ。面白いよ。大川、つぐみち様じゃなくて、大川、龍鳳様。面白い。パワーがあります。そしてね、宗教家たる者は、命を全部投げ捨てて、ね、そして、全部 地上にもたらすために私は命を捨てますつってね、ものすごいメッセージしてるわけ。善をもたらします。善か悪か、今世の中悪が満ちてる、だから善を世の中に広げよう。まあ、彼らのいわゆるアピールっていうのはそこにあるわけ。宗教、はっきり言います、我々はそういう世界にいるのではないんです。あのね、まあ、ブログでも今ずっと書いてるんですけれど、正しいか間違ってるか、クリスチャンとしてふさわしいかふさわしくないか、こういう発想から私たち頭を解放してください。よく言うのね、あのどこの教会が正しい教会でしょうか、聖書的だとかね、どこが正しいか正しくないか、どの教えが聖書的か聖書的であるのか、そういう物差し使ってる限り欺かれます。我々の物差しは健やかか健やかでないかです。あのね、正しいふりというのは正しくない人ができるんです。わかる？例えばヒトラー、ヒトラーがですね出た時のドイツっていうのは第一次大戦で負けて、そして賠償金でもってね、ものすごいインフレだったの。 1000% ですよ。鉛筆が今例えば100円とします、1年後にこれ1000倍になっちゃうんですから。でそういうところに彼が出てきてですね、そしてアウトバーンを建設したりして失業問題一切解決した。彼は英雄だったんです。彼は英雄だったんです。しかし彼の本質は何でした？病んでた。病んでるんです。我々が物事をこれから判断するとき、いわゆるね、今世の人もキリスト教も何を必要としていると思います？救い主です。自分も導いてくれるリーダーが欲しい。私のもとに集まれ、私があなた方のすべての問題を解決する、私がすべてをね面倒を見てあげると、こういう存在を今世の中もキリスト教も求めています。ますます混乱すればするほど人々はそういうものに対する憧れを抱く。だからその一つの例が誰？オバマ。オバマです。あれ200万人の人がワシントンに集まってみんなでもってオバマを称えましたね。あの時のビデオ見てごらんなさい。目が言ってますから。オバマ様、オバマ様、私の人生はこれからオバマ様によって救われます。そしてオバマは自分で宣言してるの、私はメシアである。皆さんね、人々大衆が喜んで受け入れる存在というのは善なる存在です。そしてオバマってかっこいいでしょ。何か私の人生を全部引き受けてくれる。今までの問題、ブッシュっていうのはちょっとやや喜劇ね、チンパンジーみたいな単細胞ブッシュだけれど、じゃあ今度のオバマ世界を救うと思います？ No。 彼はクリスチャンのふりをしてますが、霊的にはものすごく危うい存在です。今アメリカ本当におかしくなってる。あのブログで見てる人はわかると思う、私は神だってのも堂々と言っちゃってるんだから。聖霊派と称する人たちが、私は神だ、私はアイアムだ、聖霊派のね、いいですか、ベニーヒンだとか、あのなんだっけ、ほらああいう有名どころが言ってるんだよ。いよいよもう来てます。廃墟の時代、バビロン化の時代がもう始まってる。去年、一昨年からずっと1年以上にわたってバビロンシリーズを話してきましたね。 もうあれが成就してます。成就してる。これからますますそれがですね、露骨に出てきます。その中で私たち何を物差しにしているかということ。物差しをもし善か悪かを物差しにしていたら、我々は容易に騙されます。不義なるもの、偽り、666ってよく言われますけども、善を装うことは簡単なんです。しかし、病んだ人が健やかさを装うことはできません。病気の人がですね、健康なふりをすることは絶対できません。できない。必ずその病んだものが出てきます。私たちが、これからね、何を基準点に置くか。健やかさです。それを今日ちょっと見てみたいんですね。で、まず御言葉ですね。第三ヨハネの手紙を見てください。第三ヨハネの手紙。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈る。健康、健やかさです。パウロはですね、まあ自分のミニストリーの終わりの頃に盛んに言っている、まあいわゆる牧会書簡と言われるんですけれど、テモテ、第一テモテのですね、例えば1の10節を見てください。これ同じ言葉なんですね。第一テモテ1の10。不貧乏なもの、難色するもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するものなのため、またその他、いいですか？健全な教えに背くことのためにある。ここに健全という言葉がありましたね。これさっきのヨハネの健康という言葉と同じです。健やかな教え。6の3。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、これ健全な言葉、これも同じ単語です。健やかである。健やか。例えば、ルカ5の31。ルカ5の31。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人である。これ丈夫ってあるの、これ健康っていうことです。健やかなもの。健やかなもの。それから、7の10。7の10。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。これも健康という言葉です。ね、ここで、権威、私も権威のもとにあるけど、あなたが一言言ってくだされば、もう治る。そこであなたの信仰はすごい。そして家に帰ってみたらもう良くなっていた。健康である。これも同じ単語です。15の27。ルカ15の27。しもべは、これじゃなかったかな。15の27。無事な姿をお迎えした、ね、弟さんがお帰りになった、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子羊をほぐらせなさった。健康な姿。ね。これ全部同じ単語です。主が私たちに願っていることっていうのは、私たちがどうあることか、もうわかりますね。健やかなということです。で、ホーリネスっていうのはね、前も何度も言ってますけど、二面性があるということを言ってます。客観的には神へと分離されること。皆さんはもう分離され 所有権はどこにあります？神。この面において皆様も世からあがなわれ、サタンの闇の支配から導き出され、巫女の王国の光の支配のもとに置かれた。もがく必要あります？ない。もう市民権は巫女の王国にある。努力する必要あります？ない。これは一方的に神がなさったことです。ですから分離、我々はもう分離は終わっている。問題はそれを自分が認めるかどうかです。まだ所有権が自分にあるかのようにして自分が主人になって生きようと思ったらね、主は決して我々を強制いたしません。どうぞどうぞ、自分の奥さんが自分から離れて自立していきたい。どうぞ。今、そういう女性が多いんです。だけど、そういう人たちって、幸せになってますかね？男なんかに頼らない。私は一生、私の力だけでやっていける。と、いわゆるキャリアウーマンとか一時もてはやされました。で、一時ね、クロワッサンという雑誌があったの。結婚なんかするな、男なんか頼るな、自立せよ、社会に出よ、というアジテーションに乗せられた女性。もう40近くだよ、アラフォーぐらいね。ああ、一人だわ。一人。一生一人。はしご外されてる。これをクロワッサン症候群と言います。本当ですよ。未婚の女性いるんです。で、今ね、世の中、例えば30から34まで、未婚の男性どのくらいいると思います？日本。49% です。半分。結婚できない。未婚の女性どのくらいいると思います？ 30% です。で、これがどんどんどんどん比率が高くなって、40歳超えてもまだ 30% 以上未婚率がある。これ日本の今現状です。自立とかやって、そういう女性多くの場合どうなってると思う？うつ病になってます。本当です。うつ病になります。なぜ？疲れ果てる。人生もなし。男と女というのは、マッチング、メイティング、ペアになって初めて一人なんです。それを自立自立とやってたら刈り取ります。我々も同じ。私たちの夫はどなた？キリスト。自分の所有権はどこにあります？キリスト。この方に我々は頼る、身を寄せる、預けるという生き方、これが私たちを健やかにするんです。かっこよくね、キャリアウーマンでカツカツカツと、若いうちはいいっすよ。20代は。30代もまだいいでしょ。40代になってくるとちょっと。50代になったらちょっともう。クリスチャンも同じ。自分でできるクリスチャン。自分で自立できるクリスチャン。自分で何でも成してしまえるクリスチャン。疲れ果てます。我々は頼る。委ねる、身を預ける、このお方が私たちの主人です。ですから私たちはね、この分離されたという事実を我々はどうすればいいわけ？認めることです。そしてそれに委ねることです。これによって主観的な健やかさ、まあ英語で言うとですね、フォールネスと言いますが、全体的な統合性。病気というのは心の中が分裂していることだと言いましたね。裁く自分と裁かれる自分に分かれている。で、絶えず自分を見てですね、自分は正しいだろうか、神の御心に沿っているだろうか、自分は神から裁かれないだろうか、みんなからどう思われているだろうか、自分はここでいいんだろうか、このままで人生やってっていいんだろうか、いつも自分を自分で測ってる人、心が病んでる、平安がないんです。 我々の心が一つになるとき、もっと言うとパウロですら言ってる、私は良心に照らして何の恥じるところもない、しかし私は自分で自分を裁くことをしないと言っている。これが私たちのスタンスであるべきです。なぜ？だって自分って誰のもの？主でしょ？人の所有物を裁くわけ？人の持ってるもの、あんたの持ってんのなんだかひどいねみたいなさ、あんたの持ってんのなんだかどうしようもないもの持ってますねみたいな、もし私たちが自分を自分で裁くとすれば、それは主の持っているものに対して私たちがケチをつけてるということです。でしょ？だよくいるのね、クリスチャンでね、私はどうしようもないものでございますとか言ってね、私くしは何の嘘です。あれは我々は自分を自分で裁かない、これがホールネスです。一つ、心が一つになっているとき、私たちの健やかさが主観的に成就するんです。これがないんです。今この主観的な健やかさが欠如しているのが現代です。現代です。で、今ね、実は80年代皆さん流行ったドラマって知ってます？金曜日の妻たちへっていうの。知らない？知ってる？私あれ大好きでですね、あのドラマを見てですね、ああやってみんなで集まるパティオのあるね、そして友達呼んできて一緒に食事しながらワイワイガヤガヤやれるような、ああいう家が欲しいとか言って夢見てたんですよ。その頃は代々木のですね 1DK のマンションに住んでおりました。家賃7万5千円ぐらいかな。でね、ああいう家を買いたいってね、すごくね、夢を持ちながら3年間主に祈り続けてね。で、まあ今のマンションが与えられたんですけど、バルコニーが30平米あるわけよ。ですからここでね、バーベキューとかいろいろできて、で、夏は子供が小さかった頃はテント張ってね、キャンプなんかもできたわけ。で、そうやってまあ、楽しませてもらったんですけど、あの80年代ってね、ああいうテーマを扱ってるドラマだけども、健全です。健やかなんですよ。その流れてくるものがね、健やかなんです。結局ね、テーマはああいうテーマだけれども、人ってどうやって生きるんですかっていうのがね、健やかなものがメッセージとして流れてくるわけ。だからあれでもってみんな、こうやって自分の人生をね、イメージして、そしてじゃあ仕事に頑張って、ね、郊外に一軒家買ってみたいなさ、それでみんなが自分の家庭を守って、やっぱり家庭っていうのが一番だよっていうのがあのメッセージなんです。あのドラマの。家庭を築き上げなさいというね、健全な健やかな。あれを見てね、すごくその、そういうものに対する、なんていうかこう、欲求っていうものがね、願望と言いますか、内側に込み上げてきた。健全だった。ところが、バブルが潰れて、90年代以降、人の心が殺伐としてしまった。そして今みたいにもう格差社会になってますね。格差社会。いつも言いますけど、年収300万未満の人が1200万人いるんです。東京都ですら、世帯の過半数が500万未満です。こういう時代になっちゃって、夢も何も持てないわけ。健全なイメージがどこにあります？健全なもの、健やかなものがどこにあります？ないです。ないです。映画見たって病的な映画ばっかしですよ。いわゆる人間の暗さ、人間の邪悪さ、人間の罪性、人間の残虐さ、そういったものを描いた映画はいっぱいあるけれども、健やかな映画っていうのがない。新聞にももちろんない。今多くの人が何に飢え渇いていると思います？健やかさです。まず自分の体、魂、もちろん我々は霊、そして自分の周りの人間関係、そして家族関係、あらゆる面において健やかでありたいんです。 だけど多くの人はね、その自分の根源的な欲求というものに気づいてないんです。とりあえずお金があれば、とりあえず稼いでいればなんとかなるんじゃないかってやってるんだけれども、抜けられない、抜けられない、自分の生活が変わらない。その中でもがいてもがいてもがいてるうちにどうなる？もう先が見えなくなってくる。それで何をやるわけ？パチンコ屋にガソリン撒いて火つけちゃうんです。去年ならば秋葉ですね。私今年も予言してた。不特定多数の人が集まるところは危険だ。去年は秋葉が危ないって言ってたの。後期は大学が危ないって言ってたの。六本木ヒルズとかああいうところが危ない。で、今年もまだ危ない。お台場だとかですね、映画館、パチンコ屋とかそういう不特定多数の人が集まるところは危険だって言ってた。世の中はもうそういう病んだネガティブなエネルギーがですね、ぎゅーっと社会の底辺に抑圧されてるわけ。これがあらゆる機会を狙って吹き出そうとしているわけ。日本という国が今病んでいるということ。多くの人がその病んでいるということの中で、何を自分が欲しいかというものを見失っているんです。人はですね、一番欲しいもの何でしょう？お金、地位、名誉、健やかさです。健やかさです。あらゆる面で健やかであることを人は根本的欲求として持ってるんですよ。でしょ？皆さん今ね、自分がね、主に求めていること、あれが叶ったらいい、これが叶ったらいい、いろんなものをですね、皆さんは多分祈り求めているかもしれない。しかしその根底にあるものは何か？健やかさです。なんでお金が欲しいわけ？なんで地位とか名誉とかそういう安定したものが欲しいわけ？自分の健やかさを維持したいからです。健やかさを楽しみたいからです。健やかさを享受したい。健やかさに浸りたい。じゃないですか？健やかさを人間は根本的に求めているんです。いろいろな本が流行しますね。あるいは占い、一番手っ取り早くお金稼げる商売って何でしょう？占いです、占いです、占いです。本当に儲かりますよ、占い。なんで？知りたいからですよ、安心したいからですよ。あなたの人生はね、大丈夫ですよと、あなたのこれからいいね、彼氏彼女が見っかっていい結婚して素晴らしいハッピーな人生になりますように聞きたいんです。その心にうまくつけ込んでいく。だからキリスト教でもそうでしょ、個人予言なんてのが流行ったね。だから正解やるとき個人予言がありますってやるとね、人の動員数が違うんだって。個人予言がありますって言うとね、人がブワーッと集まってくるの。なんで？これ見ただけでこのキリスト教というところが病んでるってのわかるでしょ？な、個人予言なんてなんでいるわけよ？なんでそんなものいただきたいわけ？私はあの先生から個人予言をいただいてます。そんなものなんで？ああいう、ね、あの先生からいただいて、何それ？健やかさがないからです。健やかな人はそんなものいらない。満足してる人はいらないって。でしょ？満足してる人がいかに少ないかということです。ああいうものが流行るのは。まあそろそろそれもボロが出てきてですね、多くの人が気づき出してます。私が10年前から言ってたことがもうここへ来て明確になってる。私たちに必要なものは健やかさであるということ。皆さんですから、私たちがですね、まず祈りとしてね、お金とかいろんなものいいです。求めます。どんどん求めて、anything you ask。主は何でも与えると言っている。しかし自分の根本的な必要性は何か、健やかさであるということを知るべきです。その健やかさっていうのは、いわゆる、なんか、 ダイエットして、食事、まあ私もやってますよ。やってますけど、そういう意味での健やかさなくて、まず、霊から始まる健やかさ。この命から始まる健やかさ。内的なものから始まる健やかさ。これがまず必要な。これ求めていれば、自動的にホーリネスが得られます。ホーリネスっていうのを誤解しないですからね。今、ホーリネスが一番スキャンダル起きてるでしょ？牧師がひき逃げやっちゃったりとか、わけのわからんことがいっぱい。なぜ？嘘だからです。我々がこのホーリネスの本当の意味を理解すれば、私たちはその祈り方が変わってくる。簡単で健やかであることを求めればいい。そしてもう、ヨハネが祈ってくれている。もう一回さっきのに戻りますが、第三ヨハネで、ね、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、あるいは魂が恵まれているように、すべての点でも、すべての点で、健やかであれと祈る。ヨハネはカトリックによるといわゆる何ですか？聖人って言うんでしょ？その聖人なるヨハネが祈ってるんですよ。パウロがこの最後の方で一番強調した、今さっき読みました第一手持ちで、健全な言葉と教え、これが今後ますます必要になります。で、いわゆるね、神学と言われるもの、神学と言われるもの、組織神学とかいろんなのありますよ。私も一応本棚に一通り揃ってます。だけど私は神学なんて語りません。神学っていうのはそれを書いた人という、その人のフィルターを通して御言葉を解釈し理解したものの体系に過ぎないんです。なんでそんな人のフィルターを通さなきゃいけないわけ？赤いメガネかけた人がですね、白い髪見れば何色に見えます？赤色です。緑色のメガネかけた人が白い髪見たら何色に見えます？緑色です。そしてこの髪の色、いや赤だ、これは緑だ、お互いにけんけんがくがく喧嘩してるのがキリスト教です。キリスト教と言われるものはそういう個人のフィルターを通した神学の上に立て上げられている。だから病気なんです。カルバン、改革神学のカルバン、何やったと思います？自分の論敵をですね、火炙りにしと生きながら、カステリオンで火炙りにするんですよ。生きながらで、それもとろ火で30分以上かけて。カルバンなんて、あれサディズムです。そこから出た神学がカルバン神学っていうのがあるわけ。だからカルバンをやってる人たち見てごらんなさい。みんな同じ傾向を持ってます。自分に反対するものは絶対許さん。時と場合であれば処刑します。これ私が言ってんじゃない。皆さん知ってるね、佐藤優さんって知ってるでしょ？外務省のラスプーチンと言われて、鈴木宗男さんと一緒にね、冤罪なんですけど、今回最高裁でもって有罪になっちゃいました。あの人は同志社の神学部出てるんです。大学院まで。彼が言ってます。カルバンやってる人はサディズムだって言ってます。粛清するんです。お互いにカルバンとアルミニウスは喧嘩しました。お互いに相手を断罪し合ってる。今日本キリスト教見てごらんなさい。あいつはカルトだ、あいつは異端だ。もう散々なことが起きてるわけ。こんなところにいて健やかになれますか？カルバン神学を勉強して健やかになれます？はっきり言いますよ。同じ霊を受けてしまう。 だからカルバンやってる人っていうのは大体サディズムで、サディスティックです。人を裁き、人を断罪し、人を処刑するんです。歴史見てごらんなさい。キリスト教の歴史。同じような病理を持っている人は共鳴現象と言いますが、つるむんです。自動的にね、こうね、なんかね、ピタッと来てね、一つのこういう塊を作っていく。これが教団です。同じような匂いを醸している人が集まる。病理を、同じような病理を持った人が集まる。そこに何とか神学っていうのを打ち立てて、これこそね、聖書の絶対的真理であると。いわゆるカルバンで言うとチューリップっていうのがある皆さん、全的堕落だとかね、全的なんとかかんとか。チューリップ。チューリップを認めない者はもう断罪されます。これがキリスト教の歴史です。火あぶりする。生きたまま。キリスト教というのは基本的にその病理の上に立て上げられている。神学というのは僕はこう言ってます。その提唱者の病理の表現なんです。例えばウェストレー、全く清め。私いつも言ってるね、全く清めなんてありえないって言ってるの。客観的に主へと分離されてることはもう 100% です。しかし今私たちにおいて主観的なホーリネスがね、全く 100% 成就するかしない。なぜ？この脳みそがあるからです。大脳辺縁系があるからです。皆さん見てました？昨日で終わったんだ。キムタク。ミスターブレイン。ハロー？ちょっと層が違ったかな。キムタクドラマで。あれ見ればわかります。脳みその制限があるの、今我々は。ですから、全く清めが僕らより 100% ある、ないんです。これ知るだけで皆さん解放ですよ。神は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことに心を止めてくださっている。皆さんが全く清めのね、教えを、ウェスレーの教えを聞いた。これを実行しようとする。やろうとすればするほど脅迫神経症になります。苦しくなるだけです。我々に神はそれを要求してます？神は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことに心を止めてくださっている。そしてむしろ私たちの弱さを担ってくださった。私たちが人間であるということがどういうことかを、キリストは自らその弱さを経験してくださった。だから罪こそ犯されなかったが、私たちと全く同じ試みに遭われ、そして私たちの弱さを思いやることのできないようなお方ではない。ここに私たちは頼るんですよ。自分が 100% 清められる。これは脅迫神経症になります。だからホーリネスなんてわけのわからんことばっかり起きてくる。病気です。病気です。キリスト教は病気を生みます。本当でしょ？病気ばっかしじゃない。この業界。私はもう本当に10年間、なんだこの業界は。病気ばっかしだぞと。主よ。なんでしょう、これは。なんでこんなに病気が多いんですか。うつ病、被害妄想。こんなもんばっかしじゃないですか。健康な人がどこにいるんですか。健やかな人がどこにいるんですかと叫びなくなる。牧師なんか見てごらんなさい。病気ばっかしですよ。牧師の家庭見てごらんなさい。子供なんか病気ばっかしですよ。でしょ。なんですかこれは。今はもうある意味で当然だな。だって病気の上に立ってるんだもん。なんとか進学、なんとかかんとか。私たちが立て上げるべき土台は何の上？キリスト。そしてそのキリストの健全な教えって言ったでしょ？テモテはキリストの健全な言葉って言ったでしょ？唯一健全な言葉は誰の言葉？キ キリストです。我々がいろんな問題抱える、例えばお金が足りない、主は何て言ってるの、キリストの言葉は何て言ってるわけ。神は私たちのすべての必要をイエス・キリストにあってご自身の栄光の富に従って満たしてくださると言っているんですよ。この言葉を聞けばそれで OK でしょ。だって誰の言葉なの、それは神です。神が私たちの必要を全部賄うと言っておられるんだから、どっか個人予言もらいに行く No。 体弱ってる、体が病を得た、御言葉は何て言ってます。キリストの打たれた傷によって私たちは癒された。すべての問題において御言葉に帰るならば必ずそこに回答がある。なぜ、ヘブルの一の一で言ってますね。神は昔は預言者たちを通して部分部分に分けて語った。しかし終わりの時代は御子イエス・キリストにおいてよって語られた。もう語られた。私たちがこの地上で生きるため、この御国の生活を今地上で送る、そして主をお迎えするために私たちが作り変えられている、花嫁として備えられている、そのために必要なものはもうすでに神が語られた。創造の技は何によってできましたっけ。光よ、あれ、語ればあったんです。私たちが今必要がある、いろんな欠乏があった、問題があった、そこにこれから神は語ってくれるんじゃないの。もう語った。問題はこれが白黒の文字として私たちに今与えられている。この白黒の文字に命を与える吹き込むお方は誰。御霊です。真理の御霊が来るとき、私が語った言葉をあなた方に思い起こさせ、私に栄光を与えると言った。これが聖霊です。聖霊はご自身から勝手に語るんではなくて、キリストの言葉を語り、キリストのものを受けて私たちに届け、キリストを栄光化する霊なんですよ。ですから今語られているこの白黒の文字が、御霊が私たちに語り込むときに、自分に語られたように感じるわけ。あ、得た。聞いた。私の今の問題に対して主は語られた。いや、語ってくださっていたことが、今この時私のものになった。これが言葉を受けるということです。この時に私たちはわかるわけ。解決した。目の前まだないですよ。目の前いろんなトラブルありますよ。しかし、神がもう語った。ならば、あとは時間の中でいつそれがどういう形で現れてくるか。これは我々の主権ではない。神の主権なんですよ。主はね、我々にやっぱり語りかけてね、私たちを変えていく。で、これはね、もちろんその非常に短い時間の中でさっさっと進むものもありますよ。だけどやっぱり5年10年かけて私たちに明らかにしてくださる。私も5年前に抱えた課題っていうのが今ここへ来て解けてる問題いっぱいあるわけ。5年間ね、待たなきゃダメなと、その種の非常に不思議な摂理の中でそれが全部神の栄光になっていくんですよ。そして私たちがその中にね、あって主の取り扱い受けるとき、自分自身がもう5年前とは変わっているんです。内側がじゃあどうなってるか、簡単に言います。平安と安息が増し加わってる。そして満足が増し加わってる。喜びが 増し加わってる。人生をますます楽しめるようになっている。我々年食えば食うほど先細り。違う違う、クリスチャンはますます開けていくんです。神の手が一つ一つに働きかけていて、私たちが全ての苦難、全ての問題、全てのあらゆるね、自分にとってネガティブに思えたこと、悩み、葛藤、そういうものに思えた、苦しみに思えたこと、私にとって苦しみに遭うことは幸いでしたとダビデは祈ってます。その通りになるの。あれがあったから今の自分がある。あれがあったから今自分はここまでキリストを楽しむことができる。キリストの魅力を知ることができる。神がどれほどにパーフェクトな計画を私に対して持っていてくださったかがわかる。クリスチャンは年取るということを災いと思う必要はないです。外で判断しちゃダメよ。外ではない、内側です。だけど内側が満たされるとき、外側も満たされます。若い、だって僕なんか44で通してますから。ほんとほんとほんと、先生いくつってね、いくつに見える40いくつ、あ、そうだよ、ピンポンって大変だ今若い子に人気出ちゃってブレイクしちゃって。ほんと池袋の方丸ってごらんなさい、先生先生っていっぱい声かけられてる。女の子来てさ、先生私変わったでしょってから、ん、どうしたの、あ、気づいてくれない、髪の毛色染めたのにとか言ってさ、奥さんから言われるならわかるよ。だけど何百人も教えてんだよ私、女の子たち困るわけ、それ言われてもさ。でも本人まんざらじゃなくているんですけど。私にとって仕事っていうのはもう遊びです。それ自体もうエンジョイする。ありがたいですね、それでお金もらってんだから。皆さんね、いい、仕事と余暇とか分ける必要がない。なんで、私たちがどこへ行くにもそこにはキリストの恵みが満ち溢れている。主の備えがどこにでもある。わかる？自分がね、楽しめばいいんです。そうすると周りが楽しくなります。そうすると周りが楽しんでるのが自分に戻ってくるわけ。とまた自分が楽しくなるわけ。そうするとまたその楽しさが流れるから、周りが楽しくなる。また自分に戻ってくる。結局のところ自分を潤すわけよ。それをね、こんな学生、生意気になってこんなのやってられっか、みたいなことをやるから、そういう先生なんか悲惨なもんすよ。誰も相手にしませんからね。本当に惨めな先生いっぱいいる。でもうヨレヨレになっちゃってね、加齢臭を漂わせて。もうエレベーター出るとさ、お年寄りエレベーター出たらほんと臭いもんね。で、本人加齢臭を漂わせたこと気づいてないわけよ。女の子ね、嫌なの匂いっていうのは。私はちゃんとコロンつけて絶対変な匂いさせませんから。だから私のとこ来ると、あ、先生っていい匂いするとか言ってさ。ドクタールークいい加減にせえ。我々はあらゆる場面どこにおいてもそこには主の備え、喜びが満ち溢れている。その喜びが周りへ流れていくわけよ。そうすると人はね、正しい教えをですよ、カルバンのチューリップなんてのバンバンバンって言ったところで人が引きつけられると思います？ カルバンの歴史が教えてごらんなさい。非アブにした。直ちに人は去ります。人は何に植え替えているの？健やかさです。私たちを見るときに何か健やかである。ね。何か、ほっとしたものが流れる。ほがらかなものが流れる。嬉しさが流れる。喜びが流れる。人生楽しんでるって流れる。なんかお金持ちに見える。いいとこのお坊ちゃまみたいに見える。そういう何かがね、人にインパクトを与えるんです。今、クリスチャンね、あまりにも悲惨なんです。悲惨なんです。だから人はもう、眉唾だと思ってます。キリスト教なんてのは眉唾だ。僕はもうそう思ってましたからね。ツタの絡まるチャペルでお供に祈りを捧げ、やってられっか。なものは偽善だ。まあ偽善でした。キリスト教は偽善です。しかし私たちが心を置いているお方はどなた？キリスト。このお方は最も健やかなお方。その健やかな命を私たちにくださった。その命を我々の中にインプラントした。御霊が来るということはその命をインプラントして、それが今私たちの魂に、その命が、だんだんと行き巡る。そして、ロマ書に何て書いてありました？私たちの死ぬべき体にも命を与えると言ったんです。皆さん、今私たちね、やっぱこの体の健やかさという面で、主にある意味でのチャレンジを受けているかもしれない。この体を病む、まあそういう兄弟姉妹がね、結構多いんです。主は私たちの体が病気であることを願ってます ?No.No. 我々の体っていうのは何ですか？神の神殿。むしろ我々の体を滅ぼすものは神が裁くと言っている。我々はこの体に対するあらゆるアタック、霊的なものあるでしょう。あるいは世の中の今空気汚いね、いろんな化学物質とかそういうものが我々の遺伝子を傷つけてね、癌も起こすかもしれない、いろんなそういう病気を生み出すかもしれない。インフルエンザもこれから秋危ないですよ。これから今のうちにかかっといた方がいいですよ。弱毒性のうちに、ワクチン効果を得ます。いろんなものが今我々のこの神殿である体を滅ぼそうとする。しかし神はそれに対してどう言われるわけ？拒絶せよ。自らそれを拒絶せよ。皆さん、我々は病気のままでいてね、これが神の御心で、この苦難の中で私はとか言う必要はないということです。我々は大胆にこの体を主の前に明け渡し、この体が主のものであるということを宣言して、その主からの癒しのパワーを受けてよいということです。これはある意味で今まであんまり僕は言ってこなかったわけね、聖霊派的なことで。この神の最終的な癒しというのは、体が贖われるときに 100% 現れてきます。ですから時間の流れの中では制限があるかもしれない。だけれども主は Anything you ask です。求めよ。求めないのは主の心に反しますよ。主が求めよって言ってるんですから、私たちも求めるべきです。エメン。姉妹方もね、いろんなとこ通られました。しかし主の守りがあったでしょう。あったでしょう。ハレルヤ。もう余裕になっちゃったかもしれないんですよ。しかしそこに主の主権がある。この体を滅ぼす者に対して主が戦ってくださるんです。ですから私たちはこのね、体の健康も大胆に求めるべきです。
いいですか、押しつぶされる必要がない。大胆に語るべきです、山に対して。えめん。我々は霊から始まった主の技が魂に拡大し、そして今体、究極的には一瞬にして主が来られるときに変えられます。しかしその前味わいとして、今その体の贖いの前味わいを経験していいんですよ。求めるべきです。アメン。大胆に我々の霊、魂、体へとこの救いが拡大していく、拡大していく。我々はあらゆる領域において健やかになるんです、皆さん。アメン。ハレルヤ。これが神の御心であります。我々が病んで、我々が貧しく、我々が何かに縛られている、そういうのを主は喜んでおられる？ No。 ある時期それを許されるかもしれない。しかし私たちはその中にあっても主を楽しむ。この時死ぬべき体にも命が与えられる。いずれ死にますよ。100歳まで生きるつもりの人います？人生、人の命は120年だ。まあ言って120年でしょ。あんまり長く生きるのも、もう自分のことが自分で世話できなくなったらね、もう地上の体は脱ぎ捨てるべきです。死のところへ行くのは栄光です。パウロが言うように、一切の妨げがなく主と一つになれるんですから。ですから私たちにとって死を恐れる必要はない。しかしまだこの地上において、私たちはこの体にとどまってなお主の素晴らしさを味わうべきです。もっと主を知るべきです。この肉体の制限の中で、このトラブルを起こすこの体の中で、この大脳辺縁系のね、この縛りの中で、なお我々はこの主の救いを経験するべきです。味わうべきです。なぜ主はそれを用意されているから。まだ主が用意されたものを我々が全部預かりきらないで主のもとに行くというのは、それは主は必ずも望まれないんです。主が用意されたものを我々が味わい尽くすこと。詩編103編、103編5節、一節から見ると、我が魂よ、主を褒めたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。エメン。これが主の御心です。主が用意してくださったものを我々が受けそびれてはならない。病に制限され、貧困に制限され、いろんなもので制限されて、主が得たもの、主が私たちにくださったもの、これを取りこぼしてはならない。恵みを無視してはならない。恵みを味わい尽くすべきです。今肉体のその苦痛の中にねいる兄弟姉妹、今主の前に彼らを置きたいと思います。 彼らの今、その状況、これがサタンが恥ずかしめをこむる機会とされ、キリストの勝利が現れる機会となるようにと。私は病に対して宣言しましょう。キリストの十字架によって、主の受けた傷によって、病は癒された。そして主がそれをすべて十字架につけられた。今私たちは大胆にこの体の健やかさを願い求めるべきであります。私たちの体はせいぜい生きて100年。しかし、主が用意された、この御心が、主が用意された良きものを、私たちが味わい尽くす前に、この体を離れるべきではないのです。この地上に留まって、この地上においてこそ、主の真実を知り、主の素晴らしさを知ることができることを、我々は知るべきです。体に対するアタック、あらゆるものに対して主の血を宣言し、そして主の救いが完全に現れるように、主の勝利がそこに現れるように、サタンが恥ずかしめを被るように、我々は大胆にこの健やかさを宣言いたします。主が用意されたもの、主は私たちの一生を良きもので飽き足らせてくださる。この地上において主が用意されたその時まで、私たちはこの体にとどまるべきです。そしてこの体をメンテし、体を慈しみ、主の神殿としてこれを整え、最後主にこれがお捧げできたらば、これこそ神の栄光。ジーザス。これによって私たちのこの歩みが、すべてあなたへと焦点づけられるように。価値観を変えれば、判断が変わるでしょう。判断が変われば行動が変わるでしょう。行動が変われば毎日が変わるでしょう。毎日が変われば私たちの一生が変わるのであります。私たちが求めるもの、間違えるものでありませんように、健やかさ、霊から始まったこの健やかさ、魂において幸いを得ているように、あらゆる点において幸いを得るようにと。これが主の御心であります。大胆に主の前に求めようではありませんか。おーイエスよ、我が魂よ、主を褒めてたいよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めてたいよ。我が魂を、主を褒めたよ。主を良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主をあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖い、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。ジーザス。 Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, よ、感謝します。どうぞ私たちがこの健全な言葉にとどまることができますように。健康な言葉を内側に育てることができますように。私たちの魂、精神があなたの言葉で構成されていきますように。健やかな言葉を聞きそびれることがないように。あなたの言葉を聞きそびれることがないように。周りの騒がしい言葉、無意味な言葉、私たちをそれから解放してください。ジーザス。信仰は聞くことによる。聞くことはキリストの言葉を聞くことによる。キリストの言葉は健全な言葉である、健康な言葉である。神の言葉は魂を潤し、魂を養い、そして私たちの死ぬべき体にも命を与えるであろう。主よ、今体の病を得ている兄弟姉妹を一人一人を覚えます。彼らが霊において救いを得、魂においてあなたの素晴らしさを味わい、恵みを享受し、あらゆる面で健やかになるように。どうぞ彼らに対する格別の憐れみ、恵みが望みますように。私たちの体はあなたの神殿であります。この神殿を滅ぼす者には神が裁きを与えると言われております。あらゆる敵のアタック、環境のもの、食物からのトラブル、遺伝子のトラブル、私たちにはどうしようもできないものがありますけれども、しかしあなたは創造主なるお方である。私たちが塵に過ぎないことを心に留めてくださっている神であります。あらゆる面で健やかである。ホーリネスとは健やかであること。体、魂、霊が一つになり、内側に命が広がり、平安、短足、喜び、そしてこの油塗りの感覚に満ちる、この安らかな経験に私はブドウの木、あなた方は枝である。私の農夫、父は農夫である。その父が私たちを選定し、私たちを顧みてくださっていることを感謝いたします。私たちはあらゆる状況において決して打ち捨てられた存在ではありません。あらゆる環境において私たちは神のあふれ満ちるばかりの顧みと憐れみと配慮、用意、備え、知恵、すべてに扱っているものであります。我が魂よ、主を褒めたい。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めよ。我が魂よ、主を褒めたいよ。
主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖い、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ。主はあなたは茨の冠を受けられました。裁きを受けられました。傷を得ました。その傷により私たちは許され癒されました。それは主が喜びとすることでありました。そして今私たちに呪いの杯ではなく祝福の杯をください。恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださっていることを感謝いたします。あなたの頭に注がれたかぐわしい油が私たちにも滴り落ちてくることを感謝いたします。あなたの体として私たちは小さな存在であります。1タラントしか持っておらないかもしれない。しかしそれは1年分であります。どうぞ自分を見て小さいと思わないように、この中で分を果たすことができるように。そのため主が全てを用意され、主があなたの力となり、主があなたの知恵となり、主があなたの義となられたことを知り、主を運ぶ神殿であると知るようにと。私たちは神を運ぶ神殿であると。そして私たちの一生を良いもので満たしてくださる。私たちの若さはわしのように新しくなるであろう。どうぞ主よ、私たちの中においてあなたの健やかさが明かしされますように。霊、魂、そして体における全ての面における健やかさを私たちは願い求めます。大胆に願い求めます。それがあなたの御心だからであります。欠乏のある人には主よあなたの備え、病を得ている人にはあなたの癒し、あなたご自身が癒してあることを感謝いたします。どうぞ主よ、その主の御手を見て主に褒め歌を歌うことができるように、サタンが恥ずかしめを受けるように、あなたが褒めたたえられるように、全てのことにおいてあなたが褒めたたえられるように、あなたの真実が明かしされるように。私たちは不真実でありますか。しかしその私たちの不真実すらあなたは用い、ご自身の真実を明かしする機会とされることを感謝いたします。それによりあなたが栄光を受けられるためであります。私たちは何者でもありません。しかし私たちはあなたを入れる器であり、あなたを宿している神殿であると聖書に書いてあります。私たちのすべての欠乏、必要、あなたがご自身の栄光の富に従ってキリストイエスにあって満たされる。この約束を感謝いたします。また病はあなたの傷によって癒されていると、あらゆる面で私たちがあなたの修行を受け継ぐものとされていることを宣言いたします。これを用いることができますように、あなたのくださったあなたの富を用いることができますように。信仰を持ち、天の口座へ行って小切手に書き込み、天から引き出すことができますように。恵みが豊かにあふれ流れてくることを感謝いたします。そのために私たちは恵みと憐れみの冠をかぶっているのでありますから、どうぞこの恵みを無にすることがありませんように、十分に楽しむことができるように、
味わい尽くすことができるように、私の霊の目を開いてください。求めるものでありますように、御言葉に飢え渇くものでありますように、むさぼり食べることができますように。満たされるあなたの御心を今受け止めます。お言葉通り、私たちの身の上になりますように。